どうぞお着席ください。続きまして、本日メッセージをいただきます。聖書の箇所をお読みいたします。エペソ人への手紙3章14節から21節。第3版の聖書では、新約聖書376ページ、第2版の聖書では新約聖書344ページになります。それではお読みいたします。こういうわけで、私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。本日は以上の箇所から、主の愛に成長するという題で、お手高しよりメッセージを取り下げていただきます。
皆さんおはようございます。ちょっと風邪をひいておりますので、声はもともといいわけではないんですが、お許しください。今回こうして、10日間ほどの会議で、バンコクに来ていますが、このちょうど真ん中のこの手術に皆さんと礼拝できる恵みを感謝して、おります。私は今67歳ですが、50年以上前、52年ぐらい前、この前任の近藤先生ですね、渋谷の IBA、の月曜日集会で、ここ1年生と2年生の時に、導いて育てていただきました。まあ、こちらで牧会しておられる時も、何度も会議で来るたびに、お会いして食事したりしておりました。また今牧野先生も来ておられるということなんですが、牧野先生も近藤先生の集会ので育てられて、た方ですね。で、私と入れ替わりで、牧野先生が担当していた横浜の神奈川の5つの IBA の高校生の集会を、私大学を卒業して、それ全部引き継いで、やるようになりました。ですから牧野先生とも長い間知り合って一緒に、講師をしてきております。また横谷先生は、私は、まあ、日本福音キリスト教会連合というですね、JECA と言いますが、その宣教協会という協会ですが、同じ、グループの中で、育てられた先生です。親しく感じており感謝しております。今日はですね、神様の愛に成長していくということをご一緒に、まあ、短く、見ていきたいと思いますが、実はですね、私の方はたちは、まあ、娘が2人ですけれども、上の子が結婚しています。で、6月に、まあ、子供が生まれたんですね。生まれて、もうすぐ、41歳に彼女はなりました。ですから私の家内は、 まあ、孫はもうダメかな、って、思ってたそうなんですが、私は全然違って、必ずや、孫が与えられると、信じて祈ってましたが、可愛い子が、孫が与えられました。マナーって言うんですけどね。で、本当に、変化していきますね。成長していく。そして、じっと眺めるだけで、こっちが嬉しく幸せになりますが、私たちの神様も同じように私たちを、じーっと、見ておられる。そして、私たちが成長する姿を喜びとしておられると思います。ちょっと一つだけ引用しますと、16世紀ですね、イエスとの深い出会いを、細やかに生きた16世紀のアビラの聖、テレジアという人がですね、ただ主を眺めることだけをお願いします。主は決して目をあなた方から離すことはありません。主はあなた方をあの美しい情け深い目、涙でいっぱいの目で眺められるでしょう。あなた方を慰めるためにご自分の苦しみをお忘れになるでしょう。イエス様が、主は決して目をあなた方から離すことはない。あなた方をあの美しい情け深い目、涙でいっぱいの目で眺められるでしょう。で、まあ、このテレジアということは今日の説教の三つ目のポイントで、私たちがじゃあ今度は神様を、眺める、見つめるというですね、そういう、ことを言っているんですけれども、今日読んでいただきました、心ちょっと開けていただいてますか、私はちょっと新共同訳という聖書で、訳して、読んでますけれども、このエペソというのは非常に、深い内容ですね。パウロの晩年に、しかも牢屋の中で、書かれましたから、時間がたっぷり、あった。イエス様との交わり、の時間がたっぷり、あった。だからまあ、牢屋に入るのもまあ、いいものというか、ちょっとね、その、不自由になると。いう、ことですけれども、しかし逆に時間はいっぱいある。という、そういう中で、施策を深め、また聖霊に導かれて、このエペソ人への手紙を書いていますけれども、まあ、一章のところはですね、私が、まあ、神学校の卒論に書いた、選んだところですね、3から10、一章の3から14というのは、実はこれはですね、文章が一つの文章なんですね。そして、キリストにあって、キリストにあってっていうことが繰り返し、述べられていますけれども、まあ、それが私の論文の中心だったんですが、その中で、十節に、こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに、一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものも、キリストのもとに、キリストにあって、一つにまとめられるのです。というですね。この、イエス様が再びおいでになるときに、すべてのものが、キリストにあって、一つに集められる。そして、あらゆる、悪が、もう滅ぼされる。サタンが滅ぼされる。涙も、死も、別れも、そうしたものが一切なくなる、新しい天と、新しい地が、そこに、出現する。で、この地上には、今私たちは、まあ、確かにいろいろな問題や課題や、差別や、様々な、ことが、ありますけれども、そうしたことがキリストにあって一つに集められる、というですね、その、福音の、進展とともに、また神の御国が建設されていく、その技が着々と進んでいる。イエス様が再びおいでになる。すべてのものがキリストにおいて一つとされる。ということを、パウロは述べて いるんですけれども、今日読んでいただいたところは、そういう流れの中で書かれている、箇所ですね。そしてその一つの側面が、私たち、がイエス様のキリストの愛を、において成長していくっていうですね、そういう側面で、ある人たちはこの、どうせどうせ、イエス様おいでになれば全てが変えられるので、何もこの地上でそんなに頑張らなくても、そんなに成長、信仰が成長しなくても、イエス様おいでになれば私たちはもう本当に変えられるね。だから、まあ、それと同じ論理は、例えばアメリカなどに行くと、ゴミなんかをですね、分別しないんですよね。みんなまとめて、ガチャガチャガチャ、ガチャーって全部、瓶から缶から何から、みんな、ね、こんなにこの環境を破壊したら大変でしょうって言うと、ノーノーって言ってね、anyway って言うんですよ。anyway、イエス様はこういでになって全部変えるから。でも、それは非常に無責任ですよね。この私たちに委ねられて、この世界を、宇宙を神の栄光のために収めなさいと、創世記の一章で言われた神様に対して非常に無責任。また私たちクリスチャンが救われて、そして、まあ赤ん坊のまんまで、赤ん坊は可愛いですよ。でも、その、ずっと赤ん坊だったらやっぱり困りますよね。ですから私たちも救われてクリスチャンになり、成長していく、神様は期待しておられるわけですよね。その私たち一人一人がイエス様のように、ご自分の愛する御子のように変えられていく、その姿を見たいというですね、そういう、熱望を持っておられるわけですけれども、成長していかないと、まあ、どうせ変えられるからね、どうせもう天国行けば、イエス様のように変えられるから、まあ、この地上ではまあ好きなようにさせてもらいましょうって、そんなにイエス様のように変えられなくてもいいっていうですね、ということはやはりちょっと違うのではないかという気がしますね。で、今日のその箇所の中で、特にですね、17節で、イエス様が私たちの心の内に住んでおられるってことを書いてますね。信仰によって、イエス様が私たちのうちに住んでおられる。そして私たちが、まあ、愛に根ざし、愛にしっかりと立って歩んでいくっていう。ですから、イエス様が私たちと一緒におられて、私たちが、非常に、意地悪な、憎たらしい人間になっていくっていうと、もうそれは自己矛盾ですね。イエス様おいでになって、イエス様は愛のお方なんですから、そのイエス様と共に私たちが変えられていく。それでですね、今日は3つの部分からいきますが、18ですね、またあなた方が全ての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、これまあ、訳がちょっと違っても、ほぼ同じことだと思いますが、イエス様のキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか、どれほど深いものであるか、どれほど広いものであるか、どれほど高いものであるか、これを、理解していくように言うんですね。で、まず私たちが成長していく第一歩はですね、私たちが理解をするということですよね。で、私たちはイエス様の愛を受け止めたんですね。イエス様を信じて、イエス様が来られて、私たちの十字架に行かれたのは私たちのためであったということにイエスを答えを出して、イエス様に信頼し、イエス様を信じ、救いをいただいてきているわけですね。で、まあ、その段階でイエス様の愛がどういう愛であるのかということが、まあ、よくわからなくてもですね、全部わかって信じるわけではないんですよね。ですけれども、キリスト教の信仰というのは、まあ、理解という言葉でもいいんですけれども、知識の知ですね。知るという字に理解の解。誓いって言うんですけど、誓いを求める信仰なんですね。 私たち全部分かって、全部納得して、イエス様を信じるわけではないですよね。ですけれども、信じた私たちは、そのイエス様がどういう方であるか、イエス様の愛がどういうものであるかということを、まあ理解、誓いを深めていく、それを求めていく、そういう性質を持っているのがキリスト教信仰なんですが、私たちが神様の愛、イエス様の愛を聖書により理解をしていく、聖書が与えられていますね。イエス様が何をなされたか。神様が、旧約の民にどういうふうに扱われたか、どういうふうに取り扱われたかを私たちが見ていくときに、神様はこういうお方だということが理解が深まり、そして私たちは、神の形に作られていますね。創世記の一章に書いてありますように、私たち神の形に作られているので、理性を持っている、考えることができる、そして概念というですね、言葉を使って、私たちが理解することを表現していくことができるわけですね。ですから、イエス様の愛、神様の愛はこういうものですよということを、愛をその言葉で表現していく。で、聖書というのは何かこう教科書のようにまとまって神の愛はこうであると言ってですね、その神様の愛、イエス様の愛だけまとめてダーッとこう書いてはいないですよね。イスラエルの歴史、イエス様が来られた、イエス様の生涯の歩み、そして教会が生まれ、教会が歩んでいった、そういう出来事とともに聖書が書かれてきてますよね。で、神様がイスラエルの民をどう扱われたか、それぞれの場面場面でどう扱われたのか、また、そのイエス様が人々をどう扱われたか、また教会を神様がどう導かれて、どういうふうに扱われてきてるか、ということが書いてあるわけですね。ですからそういう聖書を私たちが読んでいく。ですから毎日聖書を読んでいく。聖書研究をする。また、礼拝で、聖書の解き明かしを聞く。ということが非常に重要ですね。そして私たちがいろいろなところで聖書を読んでいく中で、あ、神様の愛はこういうものだ。というふうに言葉で、表現をしていくことができます。ですから、まずは、その、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解をしていくっていうですね、私たちが自分の、理性で自分の言葉で理解をしていく。ですから皆さんに、まあ今日はやりませんけれども、まあ本当は宿題出したいと思ってね。でも私来週言いませんからね。自分の言葉でイエス様の愛を、イエス様の愛はこうですっていうですね。イエスの愛は、です。ね。そういうふうに、まあ、できればぜひ今週中にちょっと時間、30分でも時間取って、よく考えられて、聖書をあちこち開いてですね、また今まで聞いた聖書の話とかそういうので、神の愛は、イエスの愛は、こういう愛だ、というですね、言葉で表現ができるでしょうね。私の友人のある牧師がですね、ヨエル書の2章に、主は恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに富みというですね、いいですか、主は恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに富みという、そういう聖書の箇所が、ヨエル書の旧約の預言書の2章にあるんですね。で、この牧師がですね、こういうふうに説明してるんです。恵みに満ちているというのは、相手に何も求めないで豊かに与えるお方。こういうことだって言うんですね。だからこれは言葉で、これはどういうことかということを表現してるんですよね。恵みに満ち。主は恵みに満ちっていうことは、相手に何も求めないで豊かに与える。そういうことだ。憐れみ深いというのは、とことん向き合い、徹底して助けてくださるということだ。憐れみ深いというのは、とことん向き合い、徹底して助けてくださる。忍耐強いというのは、 愛するということの最も中心的なことですから、見捨てないし、見放すことがない。忍耐強いというのは、愛するということの最も中心的なことですから、見捨てないし、見放すことがない。慈しみに富んでいるというのは、心配りが絶妙であって、人の心の機微にまで分け入るような配慮をしてくださる。こういう、慈しみに富んでいる、主が慈しみに富んでおられるというのは、心配りが絶妙であって、人の心の機微にまで分け入るような配慮をしてくださる。そういうのが神様。そういうのが神様の愛だ。というふうにですね。まあ、この一人の牧師先生が、そういうふうに言葉でですね、聖書を理解し、そして自分の言葉で表現しているんですね。ですから、どんなにたどたどしくても、どんなにまあ、表現としてはそんなに、素晴らしくなくてもですね、自分の言葉で、イエス様の愛はこういう愛です。まあ、一番単純にすぐわかるのは、十字架にご自分を与える愛ですっていうのは、まあ、これも一つの言葉で表現してますよね。ですから、神様のイエス様の愛は、どういう愛であるのか、聖書を読みながら、理解をしていく。イエス様の愛は、ご自分を与え、与え尽くし、という、そういう愛である。ね、あるいは、放蕩息子のなんかもありますね。放蕩息子で、この、ヘンリー・ナウエルという人の放蕩息子も出てますよね。あれを読むと、本当に父親、あそこではもうやはり許しっていう言葉がもう全面出てますね。イエス様の愛は、神様の愛は、質的に許す、愛である。というふうな、そういう面が出てますね。あるいは、ティム・ケラーっていう人が、アメリカ、ニューヨークで牧師をしてますが、放蕩息子っていう、言葉ありますよね。それで、ティム・ケラーさんは、放蕩する神っていう、本を書いたんですよ。まあ、日本語にもなってますね。放蕩する神。放蕩っていうのはちょっとまあ、あんまり神様とは繋がらないですよね。放蕩っていうのはまあ、無駄遣いしちゃうっていう意味ですよね。もう、湯水のように、あの放蕩息子のように、無駄に、使ってはいけないことのために、湯水のように使ってしまったということですよね。ですけれども、このティム・ケラーさんは、この単語と普通は一緒にいかないんですよ。で、これもだから人間の理性、ね、考える。そして、この神様は高騰する神だっていう、そういう本を書いたんですよね。だから、本当に、もう無駄遣いと思えるほど、もう、どう、なんていうんですかね。バカバカっていうかもう、ジャカジャカ、恵みを与えてくださるお方だっていうですね。だから他の神々って言うとおかしいね。ですから、よそから見ればこの神様おかしいんじゃないの、ね、聖書の神様っておかしいんじゃないの、なんでこんなあんまり役にも立たないようなっていうか、箸にも棒にもかからないとかよく言われますが、そういう多少ない人間のために、なんでこれほど、愛を注ぐのか、ね。ご自分の御子を与えるのか、ね、で、また祝福を与え続けるのか、おかしいんじゃないの？思われるくらい、放蕩して無駄遣いしてるんじゃないの？と、いうくらいに、恵みを注いでくださるんですね。ですから、これも、理性で概念で言葉を用いて、やっぱり放蕩するっていう概念と、神っていうのをこうくっつけてみたら、ああ、聖書の神様を実に素晴らしく表現してるなと、私は感じているんですね。ですから、まあ、そういう聖書を読んでいく、またいろんな信仰書を読んでいくっていうことも助けになりますけれども、自分の頭で考えるんですね。ぜひ皆さんはからそういうような 絵本でもいいですし、何か歌でもいいですしね、エッセイでもいいですから、そういう神様の愛を自分の言葉で表現するね、理解を深めていく。私の神様、私の神様の愛はこんなにすごいんですよということを自分の言葉で、表現する。それがまず、それがまず第一歩ですね。そしてその次に第二番目ですけれども、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、というですね、この神様の愛を知っていくっていうですね、理解していくってこう書いてある。で、知っていくって、じゃあ同じことじゃないか、ね。でも知っていくっていうことは、まあ、聖書全体で、全人格的に、体験的に、自分のこととして、知っていくっていうんですね。概念とか理解ってことは、自分がそのことをそんなに体験しなくても、理解し、概念で表現することができますけれども、このキリストの愛を知るっていうですね、自分の全存在で、全人格で、知っていく。体験的に、具体的に知っていくということですね。で、この今日、修法にも、御言葉の光のあれが、聖書箇所が出てますよね。この御言葉、私の前に、今朝も第二コリント読んできましたが、この、御言葉の光の後ろを見るとですね、毎日聖書を読む、聖書同盟の方法っていうんですよね。それで、聖書を読み、次のようなことを考えましょうって書いてあるんです。神様からの恵みや祝福、約束、命令、警告があるか考えてみましょう。で、それはですね、大事なんです。非常に、基礎的なことであり、土台ですね、聖書を正しく理解していく、神様を正しく理解する、神の愛を正しく理解し、表現していくということが大事なんですが、今年の2月号ですね、2月号に、後ろから2ページ目のところに、神にお会いする、毎日聖書を読む聖書同盟の方法にっていうのが出たんです。で、微妙に違うんです。で、これはですね、この聖書同盟で神との豊かな交わりっていうですね、本を出したんですけれども、これに基づいてるんですね。で、千何百年ぐらい前から、修道院とかそういう中で行われてた、聖なる読書っていうですね、レクチオディビーナっていうのがあるんですけれども、聖書を何かを、なんていうんですか、証拠の聖書の箇所として、集めてきて何か距離を組み立てるっていうような、そういう使い方ではなく、聖書そのものの中に自分が入っていって、そして神様にお会いするっていうですね。まあそういう、ですから、ちょっとフォーカスが違うわけですね。で、言いましたように、聖書を読む。そしてそこから、考える。これ大事なことなんですね。ですけれども、そこで終わらない。神様にお会いする。神様との豊かな交わりを、持つ。というですね。そうしたところに、ちょっと、次の段階というか、そういう側面もあるんですよ、ということを、この、今年の2月号で、教えているんですね。それで、私たちは、神様が、具体的に、私たちを愛しておられる。恵みを注いでおられる。祝福を注いでおられる。しかし、あるいは神様がじーっと見つめておられる。でもほとんど気がつかない。 いうことですね。それで、神に聞く祈りっていうですね、これは、マラキー・ハンラッティっていうですね、アイルランドから日本に宣教師で来たカトリックの宣教師ですね。で、教会員の人に、カトリックの教会の神父さん、お祈り教えてくださいっつって、言われたときに、まあ、カトリックは大体式文でお祈りしますからね、ちょっと困っちゃったらしいですね。それで自分なりにいろいろ工夫をして、やってったんですが、まあ、神に聞くっていうことですが、良いことに気がつく祈りっていうのを、まあ、開発したんですね。で、皆さんもぜひ、私もやってますけれども、毎晩ですね、3分、まあ、時間決めた方がいいですね。3分と時間決めて、今日は朝起きて何やったかなっていうふうに考えるのでなく、神様の前に出て、神様、今日の一日を感謝します。あなたが私に与えてくださった良いことを思い出させてくださいと言って、沈黙するんですね。で、3分間、例えばタイマーかけてて、3分ギリギリになるまで何も思い出さないことがもあるんです。ですから、その無理に一生懸命思い出そうとしないで、でもいろんなことが、ふっと、思い出されてきます。あ、神様、ちゃんと、恵みを注いでくださってたなというですね、そのことに気がついてきます。私、ここに来るときに、全日空でしたけど、ちょっとうっかりしてて、座席指定をするのに忘れたんですよね。そうしましたら、もう真ん中の席がなかったんですよね。と思ったんですけど、そうしましたら、2、3時間したら、右に座ってる人がどっか立ってったんですよね。ですから私も立って出てったんです。それからまた2時間ぐらいしたら左の人が出てったんですよね。それで私も出てったんです。ちょっとすいませんとか言ってね、出るのめんどくさいなと思って。ちゃんとそういうふうに、外に出られた。私やっぱり、動いた方がいいんですよね。飛行機でずっと座ってるのはよくありませんから、少し動いたりしてトイレ行って。でも、ちょっと恥ずかしいことに、その時、主よ、感謝しますってね、言わなかったんですよ。で、夜、今日あった、神様、良いことを思い出させてください、と思ってじーっとしてたら、あ、そういえば今日来るとき、右も左も、ちゃんといいタイミングでいなくなってきた。神様、本当神様、配慮してくれてましたね。ありがとうございます。ってですね。この、福音書の中でもですね、水の上をイエス様が歩いてこられた時がありましたよね、マタイで。そして、弟子たちは幽霊だと思ったんですよね。幽霊が来た。イエス様だって気がつかなかったんですよね。で、イエス様が、私だよって言って、はっ、気がついた。ですから、私たちのところにイエス様来られてても気がつかない。エマオの途上、ルカの24章ですけど、イエス様が二人歩いてエマオに行く二人の弟子と一緒に歩かれましたね。そしてもうずーっと、旧約聖書からずーっとイエス様が話されたわけでしょ。教えられたのに、それを聞いていながら二人の弟子は気がつかなかったんですよね。で、イエス様がパンを取って祝福し、そして裂いて、彼らに渡されたときに、おそらくその祝福の仕方、あるいはパンの策、その、仕草で、あ、イエス様だってすぐ、この二人の弟子は分かったんですよね。目が開かれた。でも、さっと分かりませんでしたね。あるいは創世記の18章で、アブラハムは三人の旅人を招きで、食事を提供し、宿を整えましたね。でもすぐにはそれが主であるということに気がつかなかったんですね。だいぶ経ってから気がついた。私たちは、主だね。 あれ、これは主の御手によって起きているということに、気がつくことが遅いんですよね。なかなか気がつかない。たくさん、いっぱい神様が恵みを注いで、あなたを愛してるよって言って、いろんな良いことをしてくださるのに、で、その良いことに気がつくお祈りっていうのはですね、静まりますね。そして思い出させてください。と、良いことでないことも思い出しますよね。そしたらこのタンラッティさんは、そういうのはちょっとフックにちょっとかけておいて、それはまあ、もう無視していい。というのは私たち100の良いことが私たちに、注がれていても、一つなんかあると、その一つの、良くないことに気が取られて、今日は最低だったっていうですね。神様はいっぱい恵みを注いでおられるのに、その、ほんの小さな一つのマイナスのことに、目が行ってしまうっていうですね。そういう弱さがあるんですね。ですけれども、私たちが、この神様が、本当に私たちを愛しておられるということに、気がつく。ですから、だんだん習熟して、その時に、神様がパッとやってくださる、その時に、あ、主だ、ね、いうふうに、パッと気がついて、パッと神様に目が行って、主を感謝します、ね、いうふうに、そして、そういうことを歩んでいくと、実際の毎日の生活の中で、いろんなことが起きますね。人との関係の中で、いろんな仕事の中で、職場の中で、家庭の中で、学校で、いろいろな場面私たちは生きてるわけですよね。なぜか何かこう、私たちはこういう箱があればですね、なんか神様はどっか遠くの方に、どっか遠くの方に箱に入ってて、私たちは私たちでここでやってて、神様に祝福をお願いすると。そうすると、まあ、祝福してくれるだろうということで歩んで、でも実際にはもう本当にすぐそばにいて、もう様々な手立てで私たちを愛しておられると。そのことを知っていく。でそのことを知っていくと、先ほど私が、読んだですね、ある牧師先生の、慈しみに富んでいるというのは、心配りが絶妙であって、人の心の機微にまで分け入るような配慮をしてくださるお方だ。神様、あなた、ちょっと、なんと憎たらしいくらいに、どうしてこう、なんですかとかですね、自分の生活の中で、こんなところまで神様、考えておられるのか、配慮しておられるのか、神様は本当に私を知ってて、私の弱さも知っていて、それで本当に愛しててくださるなということに、しみじみ、うなずくようになり、神様の愛を、知っていく、ね、具体的に体験的に自分の生活の中で知っていくことが深まっていくわけですね。それでは3番目に行きますけれども、キリストの愛を知り、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされていくように、まあもちろんここでは愛という言葉が使われてないんですけれども、神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かっていく。イエス様が提供するすべての祝福、恵み、憐れみ、ね、許し、そうしたすべてのものに豊かに満たされていくように言ってるんですね。ある訳では神に満ちているもののすべてをもってっていう訳もありますね。で、パウロは私たちがそのように満たされていくように、祈っているわけですね。ですからまあ、ある、教団教派の中では例えば清めっていう言葉を使いますね。清められていくっていうね。ですからまあ、そういうことなんですね。私たちが清められていく。私たちが、キリストの愛で満たされていくっていうですね。で、私たちの心に満たされる。 ばかりでなく、私たちがその神の愛に、囲まれていくっていうんですね。で、ここでですね、パウロは私たちが満たされるように祈ってますけれども、私たちもその主の愛に満たされるように祈っていくっていうですね、このことが大事ですね。この神様は 100% の主権を持っておられますね。聖書から見れば神は絶対的なお方で、超越しておられるお方で、 100% 神の主権のもとにことが行われている。と同時に聖書では私たちは神の形に作られているので 100% の自由意志を持っているんですね。で、この二つはもう2000年の教会の歴史で神学者たちがいろいろその関係を一生懸命考えて本にいっぱい出してますけれども、まあ理解し尽くすことはできないでしょうね。でも聖書で例えばイエスは神であるね、 100% 神であるお方が人となった。イエスは 100% 人である。イエスは 100% 神である。イエスは 100% 人である。どうなっちゃってんのってね。ですから最初の400年間の教会の歴史はこの 100% の神であり 100% を人である。そうすると意志はいくつあるのかとかですね、このこの中はどうなってるのっていうのを400年も一緒に、まあ、さっき言いましたね、誓いする信仰っていう、それを理解しようと、これとこれを理解しようとして、頑張ったんですよね。で、まあ、2000年間、この 100% 神が主権を持っておられるということと、100% 人が自由意志を持っている。これはどういう関係なのということを、やはり考えてきているんですね。でも、両方聖書が教えているんです。ですから、私たちは、私たちも、自分の自由意志で、心を定めて、満たしてくださいと、神様あなたの愛で私を満たしてくださいというふうに、神様に自分を差し出すということが大事ですね。まな板の鯉って知ってますか？まな板の鯉。いろんな魚がありますね。で、私ちょっと、まあこれあんまり権威を持って言えないんですけど、魚をさばくときに、他の魚は結構、暴れるというか、逃げようというか、うなぎなんか一番です。まあ魚か、うなぎ。一番、ね、大変ですよね。でも、鯉は置くと、もう本当に動かないんです。まな板の鯉っていうのは、鯉はもうピタッと動かないで、もう捌くのが楽な、そうですね。まだやったことないので、あまり権威を持っては言えませんけれども、でも、まな板の鯉のように、自分を差し出すんですよね。神様、あなたの愛で満たしてください。手術を受けるときに、まあ、説明を受けますよね。事前にね、手術の前に、こういうふうにやりますよ。で、入って同意をして、手術。でも実際は、お医者さんが何をするかはわかんないんですよね。開けてみて、ちょっと、もうちょっとあれだったって言えば余計に切るだろうし、もう本当に手術となれば、もうまな板の声でも差し出すんですよね。まあ、ある部分は確かに同意して、しますけれども、実際は何されるかは、わからないですね。でも、その医者を信頼して、自分を差し出し、任せるわけですけれども、私たちよ、主よ、私をあなたの愛で満たしてください、と言ってですね、差し出す。そうすると、主の前に出て、差し出して、とどまる。意志の力で、意志を私、満たしてください。という、そういう願いで、主の前に出る。ですから、マザー・テレサは、のグループは世界にも7000人ぐらい、修道女がいますけれども、毎朝5時から6時、静まりますね。沈黙の中にじーっとしてる。みんな全員集まってる。 私もカルカッタ行った時、行って、もうマザーテレサは亡くなってたんですけど、この辺りにマザーテレサが座ってたとおぼしき辺りに、後ろからスーッと行ってですね、そこに、私も一緒に座って、で、6時から礼拝が始まるんですけど、まあ、どこでもフィリピンの私が、団体の事務所の近くに、女子の修道院がありますが、5時に行くと、もう100人ぐらいし、もう本当に、5時ちょっと前に行くと、5、6人消えないんですよ。そして、5時に目を開けると、いつ入ってきたんだろうっていうぐらいに、100人ぐらいの、ほとんど忍者じゃないかなと。気配を感じさせない。バタバタガタガタガタガタガチャガチャガチャとか座らないんです。もう、本当にね、でも静かにしてると、空気が動くんですよ。サラサラサラって空気が。それから絹ずれの音ですね。それが聞こえて、入ってきて、スッと座ったら、ピタッと動かないで1時間、してるんです。で、それはですね、自分の意思で、神様、あなたに差し出します。あなたの愛で満たしてください。あなたの愛が満たされるのに、邪魔なものを取り除いてください。こういうふうにお祈りする。満たすっていうことは、例えばコップに、石が入っていればいっぱいにはなりませんね。いっぱいにはなりますけど、本当の意味でいっぱいではないですね。ですから、邪魔者が、こう、取り除かれるということが大事なんです。邪魔者が取り除かれないと、本当にその私たちの心が、神様の愛で満たされるね。まあ、よく言われるように、心にいろんなね、小部屋があるとすれば、開けてない小部屋、神様、この部屋だけはちょっと見てもらっては困ります。どうせ神様はわかるんだけど、そういう小部屋があって開けてない小部屋とかですね。まあ、どの部屋でもどこでも自由に、イエス様入って、そして邪魔なもの、ね、もうガラクタでも必要がないというようなものはもう邪魔だから捨てちゃってください、ね。いうことで、そしてあなたの愛に満たしてください。そういうふうに、自分の意思でお願いをして、祈って、じっと静かにしてるんです。そうすると、別に感じませんよね。取れたとかですね。そういうことは、全然感じなくていいんですね。まあ、手術台に乗る人のように、まあ、お医者さんがどうされるかは分かんなくても、ちゃんとやってくれると、医者を信頼するわけですね。ですから私たちも神様を信頼して、どうぞ、好きなように、邪魔者を取り、あなたは神様との交わりを妨げている、そういうものを取り除き、変え、そして愛で満たしてください。そうすると、神様がその技を進められるんです。ですからそのように、毎日毎日静かに主の前に静まる、そして自分を差し出す、満たしてください。自分の意志で、そう差し出すと主が技をなされる。でそれはすぐパッと気がつかなくてもいいですよね。しばらくするとあ、ね、あんなにこうやりたいと思ってたことが。やりたくなくなっちゃった。だからそれは、そのこと自体が悪いことでなくてもね、そのこと自体が悪くなくても、神様との交わりのために、イエス様の愛で満たされるために、邪魔だった、ということが、神様によって取り除かれている、もう全然やりたい気持ちがなくなってた、というようなことに、ふっと気がつきます、ね。ですから、ここに書いてありますように、私たち、キリストの愛の、どれほどの広さがあるのか、どれほどの長さ、高さ、深さがあるか、ということを私たちが理解をしていく、大事ですね。ですから、ぜひご自分の言葉で、書いてみてくださいね。そして、神様の、イエス様の愛を知るということですよね。自分の具体的な生活の中ですから、夜ですね、良いことを思い出させてください。毎晩静かに静まると、 昼間気がつかない、バタバタバタバタ忙しくしてたんで気がつかない。そういうことに、あ、今日も、あ、こんな風に、こんな風に、こんな風に神様はちゃんと配慮してくれてる。ね、それに私たちが、あ、こんなに、素晴らしく私を愛してくださったということに気がついてきますね。で、できうれば、そのことが起きているときに気がつけば、もっといいわけですよね。そして、神様に、イエス様の愛に満たされていく。自分自身を差し出して、そして、神様の愛に満たされていくというですね。で、パウロはおそらく牢獄の中で、そのような神様とのじっくりの交わりの中で自分自身を差し出す時もあったでしょうし、神様のイエス様がなされたことを何回も何回も黙想する中で、主の愛を味わって、いやーもうこの牢屋は素晴らしいなーって天国みたいだなーと思ってたんじゃないかなーと思ってますね。はい、それではお祈りしましょう。天の父なる神様、感謝します。あなたは、愛のお方です。あなたは愛以外の動機で、何もすることができません。私たちを愛し、人類を愛し、そしてイエス様が再びおいでになり、新天新地が実現して、神の栄光のうちに神の国が確立し、そして永遠に私たちが主を賛美し続けていく、素晴らしい時が来ますが、しかし今私たちはこの地上にあり、様々な戦いがあり、悲しみがあり、痛みがあり、そういう中に生きていますけれども、しかし神様、あなたは私たちと共にいてくださり、私たちを本当に見つめていてくださいます。私たちもあなたを見つめて、あなたと目と目を合わせて、時を過ごさせてくださるように、あなたの愛に応えていくものとさせてください。イエス様により感謝してお祈りします。アーメン。